こんにちは、O2D の正です。
こんにちは、スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか稲葉さんのあの PC のトップ画面、僕なんかあのちらって見えちゃったんですけども、はい、猫ちゃんですね。飼ってらっしゃるんですか？
はい、家族でございます。
家族、え、はい、今何歳ぐらいなんですか？
まああの保護猫
なので、保護猫なんです、はい、
推定は1歳と3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいかな。
最近家族になった感じですか？
そうなんです。あの去年の今頃ですね、急に、
はい、
今まであの犬派だったんですけど、
はい、
あれ猫飼いたくなってきたっつって急に何かこう神のお告げがありまして
、神のお告げだったんです、はい、
でまあせっかくだし保護猫、
うんうんうん、
カフェっていうところに行って見ていこうよっつって、はい、それで見に行った時に2軒目かな、
はい、
その黒い女の子が欲しいってもう最初から思ってたんですよ、
はい、
黒猫で、
うんうん、
でいなかったんですよ、全然。そのお見合いの場に、
お見合いの場に、はいはい、
で帰ろうかなと思ったら、あ、一匹いますよって言ってこう連れてきて子猫がいて、はい、その子猫がパッて、まあまだデビューしてないっていうから人間慣れしてなかったんですけど、パッて言ったら僕の肩にカタカタカタって乗ったんですよ。
はい、
乗ってにゃーとか言ったから、もうこの子しかないなーみたいな。
運命っすね。運命的
で。そうです。それで、ちょっともらってきました。
じゃあ今、どっちかで猫に傾きつつあるって感じですか？犬派、猫派で。
もう完全猫
派。完全猫派。
はい。
すごいですね、
その。名前がですね。
はい、名前は。
黒猫なんで。
はい、
おはぎちゃん。
かわいい。な感じで。おはぎちゃん。
おはぎちゃん。最高です。
今月スタジオ連れてきてください。
はい、もうあの、何時になっても家に帰って寝る前に、
はい、
おはぎタイムっていう時間を持ってました。
おはぎ。かわいかったんで、時間。
こう20分くらい、おはぎと戯れてから寝る。
いいっすね。
はい。
いやいい
な。まあそんな感じで。
はい。本日お越しいただいたゲストは株式会社オンクス代表の馬場さんです。馬場さんはですね、あのプロ人事シェアリングサービスを行っておられます。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあちょっとですね、早速なんですけれども、
はい、
馬場さんの経歴、あの、お伺いしてもよろしいでしょうか。まあ、あの、どこからでもいいですか？大学。
はい、
卒業してからでもいいですし、
あ、OK、です。
前からでも、はい、
ありがとうございます。僕はですね、あの稲葉さんと同じ愛知出身で、
はい、
はい、あの名古屋大学卒業しまして、
はい、
で新卒で、あの最近賀来賢人さんを起用しているレバレジーズという、はい、会社に新卒で入りました。でそこで3年ほどですね、医療向けの人材紹介事業をしまして、で名古屋の支店長を最後したんですが、やっぱり東京でチャレンジしたいっていう思いがずっとあったので、
うんうん、
まあ、当時30人ぐらいの規模であるフォースタートアップスっていうスタートアップに特化した、はい、あの人材紹介とかオープンイノベーションを手掛ける会社に、上場前の約30名ぐらいのタイミングで、転職しました、
はい、
で上場しまして、で僕自身もずっとやっぱり起業はしたいなというふうに思っていたので、うんうん、少し、落ち着いてきたタイミングでもあったので退職しまして、でスタートアップであるカウシェっていう会社で中東人事の立ち上げをしながら、今のオンクス株式会社を創業したというような、経歴でございます。
ということはカウシェさんにいながらも創業準備をして？
そうです。ちょっとそのあたりお話しさせていただくと、
はい、
やっぱりそのスタートアップなので、でかい市場で、事業を立ち上げないといけないなと思っていて、うんうん、で最初はやっぱり赤字を掘っていくってことになるんで、まあ、自分の、はい、キャッシュは自分で稼がないとなというところで、
うんうん、
まあ、業務委託先を探していたタイミングで株主さんからお声掛けいただいて、はい、入ることになったというような状況ですね、は
い、ありがとうございます。ちょっと一番最初に入ったあのレバレジーさんから、はい、まあ、具体的にどういうことをやられてたのか、うんうん、もう少しお伺いしてもいいですか？
はい、ありがとうございます。レバーではですね、医療向けの人材紹介事業をしておりまして、はい、当時だと特に看護師紹介っていうところに、力を入れていたので、うん、看護師紹介やってました。で僕らのタイミングがちょうど支店配属を新卒からでもやり始めるタイミングになっていて、
はい、
で支店となるとやはりその支店だけで売り上げを立てていかないといけないっていう状況なので、結構まあエース級の人材が行くような状況だったので、僕もそこに手を挙げて最初から支店の方に配属して、最初はめちゃめちゃ怒られてましたけど、なんとかそこに耐えて、はい、1年目終わりで全社の MVP とかも取得させていただいたりとかしてました。
ちなみにどこの支店に行かれたん
です
か？
最初は埼玉です。
埼玉、
はい、埼玉の支店、
大宮。
大宮です。なので大宮で2年、まあ、本当にザ・スタートアップ的なオフィスで、住む室が1個しかないっていうところで、もう頑張って電話営業とかしてましたね。
すごい。 すごいですね。
いやいやいや。
でその中で、まあ、その全社 MVP を取られて、うんうんうん、でその後フォースタートアップスっていうまたちょっとあれですよね、はい、医療だったりそこのセグメントというよりどちらかというとスタートアップに対して
そうですね、
そういったまあエージェント業だったりやってるような、はい、あの会社だという認識なんですけど、はい、なんでそちらに転職されたかっていうのをお伺いしてますか。
そうですね、はい、なんかもともとなんかレバーに入ったきっかけがなんか人材紹介をしたいというよりもどちらかというとその時の自分の分かりやすい価値としては出世するとか事業責任者になるっていうのが、はい、分かりやすい自分 の, その企業への近道だなと思って入っていって、うん、となった時もう一個足りないものは自分に対したミッション、どういうような領域、どういう事業をしていくのかっていうところと、あとはより自分がスタートアップ的な立ち上げ方をしたかったので、スタートアップの知見がつけられるような会社を探していって、たまたまリファラルで声がかかってフォースタに入ることになったっていう感じですね。
スタートアップ的な立ち上げ方だったりとか、はい、そういったものを学ぶ上で、それこそ自分で最初から独立するってやり方だったりとか、はい、まあ、純粋に事業会社、今ビズデブとかって言葉だと思うんですけど、まあそういうまあセールスもやるし、商品開発も携わるみたいなポジションもあるし、いろいろ関わり方がある中で、はい、なんでそこの、スタートアップさんを選ばれたのかっていうのをお伺いしてもいい
ですか。そうですね、はい、なんかちょっとあれなんですけど僕って多分そんなに大きくリスクを取れない人間だなと思ってて、はい、その今までの人生通してそのリスクの許容度を少しずつ上げてってるなって感じなんですね、はい、なので最初はもう就活だけ大手しか見てなかったところからメガベンチャーに入り、はい、でメガベンチャーで行って成果が出たんで、じゃあ次まあ起業かスタートアップかっていう選択肢があるんですけど、やっぱりいきなり起業ってなると結構そのリスク許容度が大きすぎるなっていうのが自分のその時のジャッジとしてあったんで、はい、であればもう一旦かなり小さい規模20人ぐらいの会社で自分が通用するかっていうところを試しながら、
はい、
自分がより起業できる安心感を取りに行きたいなっていうところもあったので、はい、スタッフォースに入ったっていうところがありますね。
いやすごい戦略的ですね。
いやいやいや
すごい、そんなに高いんです
か。いやいや
当時の若い時の俺にね聞かせて
あげた。本当このあたり本当人それぞれ許容度あるなと思ってて、マサさんみたいに本当にいきなり起業するっていう方も素晴らしいなと思いますし、
僕一応ちょっと会社挟んでるんです
よ、
ね、そうです、はいはい、一応シンクタンクってしかもバキバキに固い会社挟んでるので、はいはいはい、そういう意味では
確かに一緒かほぼ
そうかもしれないです、はい、ただそこの、うん、まあ、お伺いさせていただきたいのが、そのリスクっていうのを、はい、まあ、スタートアップとはいえその会社にまあ勤めてるときと、実際に自分で独立したときってところで、
はい、
まあ、大きく変わるかなと思うんですけど、そこは結構すぐ受け入れられた感じですか。それか最初すごい独立されてから不安だったなとか。
そうですね。不安で言うとほぼなかったなっていう感じでして、はい、で、背景としては2つあるんですけど、まあ、1個が、まあ、言ってやっぱりどの会社でも活躍できたなっていうところがあって、はい、まあ、自分だったらやれるだろうっていうのが1個あったのと、
うんうん、
まあ、もう1個が、まあ、ちょっと経済的な話もあるんですけど、前職のフォースタートアップスが上場して、はい、一部 SO も僕いただいたことができたので、
はい
はい、なので少額ではあるんですけど、やっぱり失敗したとしてもなんとかなる
という
状況ではあったんで、はい、その2つが結構後押しになって、まずはやってみようというようなところで、事業アイデアもものすごい固まってたわけじゃなかったんですけど、はい、一旦 やめて事業アイデアを作り込むというような感じですね。
なんか僕聞いていいですか。
はい、
なんかその HR の領域で勝負しようと思ったきっかけを教えてほしいんですけど。
そうですね。ここも起業したところの話からしていくと、うん、最初本当 EC 領域で起業してたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。やっぱりそのフォースターの学びとして EC とか SaaS とかでかい領域ででかい事業を立ち上げるっていうのが、はい、やっぱりスタートアップ的には王道だったんですね。うんうん、なのでまあ僕もやってみたんですけど、はい、まあ、結局10年コミットできないなっていうのが半年続けて分かってきたところになっていて、うんうん、でそれがよく言われるファウンダーマーケットフィット、なぜその起業家がその事業をやるかっていうところに対しての自分の解が持てなかったって感じなんですよ。
Why you みたいなところ、
ね、そうです、僕自身もずっとその人材領域でたまたまやっていたので、うんうんうん、EC やろうってなった時にやっぱり仲間もなかなかついてきづらいし、投資家も集めづらいしっていう状況になっていく中で、はい、まあ、であれば今まで自分がやってきたことで、まあ、強みを生かしてかつ市場としてもありそうなところはどこだっけって考えるときに HR になって、HR 域でキャリアアップを創業スタートし始めたっていうのが背景にはなりますね。
はい、いやそうですね。
いや
でもなんかその、
はい、
舵取り、
はいはいはい、
急にこう、
はい、
じゃあ HR にやっぱり行こうって、うんうんうん、まあそれは多分古巣のイメージというか、はいはいはい、やってきた領域なんで、
はいはい、
けどそこの、うんうん、なんていうかその切り替えって結構 構苦悩というか悩まれたんじゃないかなって思うんですけど、どうですかそれは。
そうですね、そこは確かにあったなっていう感じですね。
例えばその時にもう誰か雇用されてたとか、あったんですか。
そうですね、その時は雇用自体はなくて、ただ業務委託でそれこそエンジニアとかで伝ってくださってる方はいらっしゃったので、まあ、その方にはちょっと一旦この事業はまあペンディングして、うん、まあ、次の事業はやりたいですみたいな話をさせていただいて、はい、あの方向転換したというような状況ですね。
うん、ありがとうございます。
はい、
なんかもしかするとですね、まあ、その人事のプロとして馬場さん来ていただいてるわけですけども、その人事っていう、そもそもキャリアだったり、その職種としての人事っていうところの面白みってどういうところがありますか。
そうですね、やっぱり結構人事っていうのが、まあ、事業成長と連動しているなというふうに思っていて、やっぱり必要となる人事機能が、その期を経るにつれて変わっていくっていうところが一つと、あとはやっぱり短期だと成果がわからないっていうところの部分があるかなと思ってます。で、前者だとやっぱりスタートアップだと最初採用から始まってるんですけど、まあ、その後はその人たちがちゃんと定着して活躍するかとか、評価がちゃんとあるかとか、労務が整ってるかとか、なんか本当に人事といえどもかなり幅広い職能が必要になってくるんで、そういう多岐にわたる魅力があるなっていうのと、もう一個、特に初期スタートアップだと採用がメインなんですけど、やっぱり取った人が本当に活躍する人だったのかっていうのの検証がやっぱり1年2年先になってくるので、やっぱり2年後になると、あ、もうちょっとこういう視点で採用って考えるべきだったなっていう学びが、時間軸を経ることによってより出てくるなっていう状況だったりするので、なんか結構やっぱりやればやるほど深みが
増す、深みはありますね、
はい、職業だなというふうに思いますね。
人事領域が広いですね。
広いですね。
例えばその採用っていうのも人事の、まあ、重要なこうお仕事だと思うんですけど、こう離職率っていうのはかなりこう、そこって大事なポジショニングというか、評価の一つになりますよね。
そうですね。
その離職率っていうところにまあ向き合うときに何かこう注意する点とかってあるんですか。
そうですね、なんか僕自身が結構あの経験したとかご支援したのはスタートアップが多かったので、まあ、スタートアップメインになってくるんですけど、やっぱり結構本当に事業連動性が非常に高いなっていう状況になってて、まあ、事業が伸びればやっぱり採用も必要だし評価も必要になるんですけど、逆に事業が伸びなければ採用って一旦ストップしながらやっていかないといけないっていう状況だったりはするので、なのでやっぱりそのいかに事業を伸ばせる状況にするかっていうのが、ちょっと人事からそれちゃうんですけど、やっぱりそこは一番大事だなというふうには思っていて、でその上でやっぱり面接のタイミングの入り口のエントリーマネジメントが一番大事だなと思ってるんで、そこでちゃんとスキルジャッジもそうですけど、なんかマインド面とかカルチャー面がちゃんと合うのかっていうところを妥協せず見ていくっていうところが一番重要かなというふうに思いますね。
なんかまあ、我々の企業なんかだと中小企業なんで、例えば採用したいと思うと、なかなか、例えばですけど今のご時世だとこう採用が非常に難しくなってきてて、そうするとレギュレーションを下げざるを得ないというか、あの中小だと特にですけど、来たらまあいいかなとか、そんな風に雇用されちゃうケースもあると思うんですけど、何かこう注意点みたいなのありますかね。
あ、そうですね、
まあ、働く側からしても注意点があるでしょうし、企業側からしてもあると思うんですけど、両面から見て何かちょっとこうご意見がいただけると。
そうですね、なんか2つあるなと思ってて、1個がその取る基準のところで、やっぱりそのスキルは正直後付けで全然つけれるなと思ってはいるので、どっちかっていうとその会社も変わっていったりとか、やる事業もしかしたら変わるかもしれない中で、その人が一緒になってやってくれるかどうかっていうところが大事だなと思っているので、なぜその会社に入りたいのかとか、なんかそこの根本の部分の価値観が結構合ってることが前提重要かなと思ってます。でもう一個、なんか会社側としてはできる限りその業務を細分化しながら、なんかこの業務だったら無経験の人でも任せられるよねっていう、その隙間をいかに作っていって再現性ある組織をつけるかどうかっていうところが大事なんじゃないかなと思ってるんで、なんかそこができるといい採用が、組織ができるんじゃないかなって気がしますね。
まあ、いわゆる業務のマネジメントとか、まあ、いわゆるその分業っていう言い方変ですけど、きちんと分けられてて、まあ、属人的にもなってなければ最高ですけど、
そうですね、
そういう部分にまあ若い子入れていくとか、未経験の方を育てる、そういうポジション作るとか、
そうですね、
大事だよねってことですね。
なんかそれこそやっぱりレバレジーズは新卒がものすごい強くて、まあ、今期も本当に数百人取っていくような感じではあるんですけど、やっぱり僕が入った時も、あの中東の方ももちろんいるんですけど、新卒がかなりやっぱり活躍していて、でそれは一定仕組みがあるからなんですよね。なんでその仕組みの中で行動したら一定成果が出るっていうような状況になっていたがゆえに、未経験の方でも取って活躍できるっていうような状況ができていたし、活躍できるからより楽しく くなって、
まあそうでしょうね、
内部に残っていって、
で離職率も減ります
ね。そうですね、いいサイクルができたなという気はしますね。
うん、ありがとうございます、はい。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
先ほど稲葉さん の、はい、質問と被る部分はあるかもしれないんですけども、うんうんうん、まあ、ことその自分が仕事を選んでるとか、まあ、転職したいなって思ってる人たちで、はい、なんか企業を、うん、まあ、その就活の時だとそれこそ裁量とかあるんですけど、はい、もう少し解像度を高めたような形で、はい、かつチャレンジしたいっていう人は、うんうんうん、なんか企業をなんかどういうふうな情報源から、はい、企業を調べたりだったりと か、はい、なんかどういうふうな軸でその、はい、まあ、軸定まってる人たちに対してどういう軸でまあ企業を見ていけばいいのかとか、うんうんうん、そういうアドバイスってあったりしますか？
うんうんうん、そうですね、なんかでもやっぱインプットしないと人はアウトプットはできないんで、うんうん、はい、基本やっぱりインプットめちゃくちゃ大事だなと思ってて、はい、でその上でなんか僕がやってたこととあとはなんか今振り返るとみたいな二軸で話せればなと思うんですけど、はい、僕がやってたこととしてはやっぱりそのいわゆる感度が高い媒体とか、
感度が高い媒体、
はい、トップ就活生が集う媒体、ヘッドファインドさんとかもそうだと思いますけど、はい、なんかああいったところにちゃんと顔を出していくのと、うんうん、あとは誰かしらやっぱりそこにつながってる先輩とかいらっしゃると思うので、はい、まずはやっぱりそういったところに対して話を聞きに行くっていうのは、うんうん、まあ、簡単に自分のつながりからできるかなと思っています、はいはい、で今振り返るとっていう観点で言うと、もうちょっと今ってスタートアップが盛んになってきていて、まあ、VC さんも増えていますし、はい、若手企業家も増えているような状況だと思うので、はい、なんかそういったスタートアップエコシステムの方々と、うん、接点を持ちに行くとかは、はい、今非常にやりやすい状況になってるんじゃないかなっていう気はします、
うん、なんかそのスタートアップ的な、うんうん、組織で、まあ、働くっていうところの、はい、なんかその楽しさっていうのも経験されてたけど、うんうん、それこそまあ人事側としてそこにまあ人をそれこそもご紹介するとかっていうその流れもある中で、はい、なんか実際になんかどういうそれこそ実際そこで働かれてる方とかどういうところ楽しみにして働かれてたりとか、どういうギャップが逆にあったりしそうですか？
そうですね、楽しいところで言うと、はい、やっぱりその自分たちのプロダクトとかサービスがまだ世の中にない状態で、はい、まあ、それをゼロから作っていってなんか一緒に届けに行くっていうところの楽しさはあるなと思いますし、はい、なんかもう一個その経済合理の観点からしても結構初期だとストックオプションとか打たれてる方も多いと思うので、はい、やっぱり事業が伸びれば伸びるほど自分へのリターンも出てくるっていう、はい、なんか事業を伸ばすことがみんなを幸せにするっていうような状況で、一致団結しながら上場っていうところまで、はい、一緒に戦っていけるっていうのはすごい魅力だなと思ってますね、
はい、
でギャップがあるとしたら、うんうん、結構やっぱりそのずっとうまくいってるスタートアップってないなと思ってて、
はい、
どっかでやっぱり事業転換とか、はい、あとは組織が崩壊するとか、
うんうん、
あと事業自体が伸びないみたいなケースもあると思うので、はいはい、なんかそこはもうあらかじめ覚悟していかないと、
はい、
結構なんでしょう、そのつまずくタイミングでいろんな会社行っちゃって、うん、結局何も残せないっていうことに なりうるのと思うので、
はい、
なのでさっきのちょっと話に戻るんですけど、うんうん、やっぱりその会社の事業が変わったとしても、はい、その会社で大きなことを成し遂げていきたいかどうかっていうところを基準に見ていかないと、結構そのマイナス目に目がいっちゃいがちになるかなと思います、
ね、はい、とはいえその入社をするタイミング、そこで意思決定をして働くってなると、うんうん、まあ、その接点って正直入社前ってほぼほぼない状態で、そこからどうやってこの企業と、まあ、心中ではないですけど、
はいはい、
ずっとやっていけるかっていうのって判断するの難しいなって思ってて、
はいはいはいはい、
それってどうすればいいんですか、ね、なんかそういう制度があったりするんですかね。
そうですね、そうですね、そこはまあ正直結構難しいなと思ってて、はい、やっぱりそれこそなんか VC の方々もいろんな投資をしてってやっぱ当たるっていうか上場されるのも一部だと思うので、はい、やっぱり百発百中正直難しいなと思ってはいます。でその上でですが、どこの VC が出資してるかによって上場しやすさっていうのは一定外部からも見て取れる情報はあるんじゃないかなとか、はい、あとは実際にその向こうの人と話す機会増やしてみるとか、
はい、
あとは第三者的な株主の人と機会がもらえるんだったら話してみて、
はい、
実際外から見てどう見えてるんですかとか、なんかその辺のファクトをちょっとずつ集めに行くしかないかなという気はしますね、
はい、
なんかインターンシップはどうですか？
あ、インターンもめちゃくちゃいいと思います ね、
インターンってまあ中身見えるし、
そうですね、そうですね、
まあ、客観的なその まだ目線で会社が見れるかな、
うんうんうん、そうですね、はいはい、そうですね。なので最近だと副業とか増えてきてるんで、はい、まあ、副業から正社員になるみたいなケースもやっぱり徐々に増えてきてて、うんうんうん、そういうケースだと仕事にミスマッチ少ないなと思いますね、
うんうん、
でただやっぱりその伸びる伸びないの時間軸って、はい、やっぱりどのタイミングが入るかにもよってくるんですけど、うんうん、やっぱり 2,3 年経った伸びなかったねっていうケースもやっぱりあると思いますし、はいはい、入って半年で難しかったねっていうケースもあると思うんで、うん、なんか2年やったからといって絶対成功するかっていうところもまだ分かんなかったりするんで、うん、
やっぱり 2,3 年ですとその、うん、経営者、
はい、
まあ、いわゆる代表の能力というか、
はいはいはい、
もしくは代表たちのかもしれないですけど、経営陣の基礎体力とか能力っていうのも大事なその伸びしろの、はい、ファクターにはなってますよね。
そうですね、そうですね。経営者が一番のトップラインを作るというか、
うんうんうん、
経営者以上には会社にならないみたいな話もよくあると思うので、
はい、でもね、うんうん、スタートアップで中小企業ですとそういう経営者の方と生でお話できますもんね、
うん、そうですね、そうですね、そうですね、うんうん、スタートアップであれば基本的にはあの代表の方が出てくるケースが多いと思うので、
うんうんうん、
この人とであればどうなってもいいぜっていう覚悟を持ってるかどうかなっていう感じですね。
なんか学生の方にこうお届けするとして、
はい、
例えばあの、うんうんうん、ああいうのあるじゃないですか、 SPI みたいな個人的な何なんですかあれ、適性診断とか、なんかこういうのって攻略しておくといいよっていうなんかアドバイスありますか？
SPI か、うん、そうですねあんまり意識したことはなかった。
使われたことなんか人事さんで採用でよくその SPI が評価基準になってるとかあるじゃないですか。ああいうのってよく使われるんですか？
新卒採用だとありますね、はい、なんで結構多くの採用するような会社さんで行ってその足切りのラインとして使われるケースみたいなのはあるかなって感じですね。
あれって攻略法であるんですか？
どうなんですかね。
なんか攻略法はありそう、
なんか馬場さんたちから言うとありますって言いそうだけど、ね、どうなのかな。
そうですね、確かに
あと言いづらい立場でそんななんか攻略されてきてもみたいな、
あのサイトに載ってますよとか
でも探したらありそうですね、確かに確かに。
その馬場さんってなんか今までのお話聞いてすごいその戦略的に自分のキャリアとか、まあそのリスク共有ってところもすごいなんかメタ認知されて理解されてるんだなって思ったんですけども、そこのその修正だったりとか、じゃあリスク共有度今あのより高まってきたなみたいなものってなんかどれぐらいの頻度で見直したりだったりとかしてたりするんですか？なんか
そうですね、でも結構なんかやっぱ取れるリスクに対しての時間軸が変わってきてるなって印象はあって、
サイクルが早くなってるってこと？
そうですね、長くなってる、
長くなってる
イメージがあって、はいはい、やっぱりその大きいことをやろうと思ったら今上場企業でも平均でだいたい12年ぐらい創業してからかかってるみたいな話もあるように、でかいことをやろうと思えば思うほどやっぱりかなり長期間のリスクを取りながらやっていかないといけないっていう状況なので、はい、そのやりたいことが大きくなるとよりリスクもでかくなるっていう状況で、かつ期間も多分長くなるなっていうのが今の所感としてはあるので、はいはい、なんかもともとはそれこそ創業して1回目のサービスの時はもう半年ぐらい経って、
はい、
もう次のことやろうみたいな状況で、そこで気づいてじゃあリスク許容度をもうちょっと上げ徐々に上げていこうかみたいなサイクルになっていったなっていう状況だったりするの で、はい、で今だと大体そうですね1年2年とかのスパンで物事を見てジャッジしたりとか、でも次のチャレンジとかするってなったら上場企業とかを作りに行こうと思ってはいるので、なので10年かかるチャレンジをしていくっていうような状況なので、はい、なんかそうですね、なんか1年とか2年ごとになんか今の取れる中の最大のリスクってなんだっけみたいなのを考えながら動いてるって感じですかね、はいはい、
そもそものその原動力とかって何だったりするんですか？その大きいこともチャレンジしようみたいなものだったりとか、まあそれって何かしら原動力あるのかなと思ってて、
はい、そうですね、もうなんかミッションみたいな自分の、はいはい、人生みたいな感じではあるんですけど、
うんうん、
なんか2つあって、で1個がなんか僕自身が愛知出身 で、はい、愛知の優秀な学生ってやっぱりトヨタさんとかモーテックに行くのがやっぱり王道で当たり前っていう状況で、はいはい、まあ、僕も就活してたんですけど、
はい、
サマーインターン行った時に、まあ、それこそレバーとかもそうですし、はい、結構スタートアップ企業でいろんな企業さんと出会う中でやっぱりレベルの差をかなり感じて、もっと自分も上に上がって自分が作る側に行かないと、よりこの愛知っていうもの自体がやっぱり良くならないなと思ったので、まあ、そのためにやっぱり大手じゃなくてこういうベンチャースタートアップ起業した人がちゃんといい人生を送ってるよとか成功してるよっていうロールモデルをもっと作っていかないといけないなので、なんでまず自分が成功しないといけないなっていうのが一個と、なんかもう一個がちょっとあの、まあ、海外とかバックパッカーしてたんですけど、それこそなんかカンボジアとか行った時に結構そのカンボジアの おじさんとかと仲良くなって、
はい、
あそこって結構その旦那さんが都市にトゥクトゥクで稼ぎに行って、
う
ん、奥さんと子供はその本当に村でもう一生暮らすみたいな、
はい、
そういう状況になってて、うんうんうん、でその人たちはもうそこの世界が全てだと思って、
はい、
でも僕らって本当に選択の自由がものすごいある中で、うんうん、ちょっと稲森和さんも僕は好きで、まあ、彼のその成功の予定って本の中で、
はい、
やっぱりこの成功するか失敗するかもう一定決まってて、まあ、成功する人は成功したからって甘んじず、それを社会に対してちゃんと歓迎すべきだみたいなことを話してて、はいはい、やっぱりその僕らよりも本当にすごい経営者がそう言ってるんだったら、それ結構真実だなと思って、
はいはい、
選択の自由もあるし、
うんうん、
僕らはその世の中に対して還元できる力もある状況なんで、
うんう
ん、自分たちが起業してちゃんと成功していかないと、
はい、
なんか社会貢献できないな
はい、
思いもあって、まあ、そのあたりが自分のなんか原動力になってるかなという感じです、う
んはい、いやすごいですね。ロールモデルになるというところと、そこが還元していくというところがまあ見つかって、まあ、それがまあミッションと今なっているわけなんですけど、うんうんうん、とはいえその今あのそれを聞いてらっしゃる方の中でも、
はい、
そもそも働くってことに対してのイメージもなかなかついてなかったりとか、そもそもそのミッション、
うんうん、
なんで俺生きてるんだろうみたいな人もいるかもしれなくて、それって割とその偶然見つかったものなのか、
うんうんうん
まあ、それかある程度、まあ、今までのその人生で棚卸してみて、はい、そのそれこうなんじゃないかっていう仮説が見えてきたものなのかで言えば、うんうん、どっちが近いですかね。
そうですね、
はい、
見つけ方
目標の見つけ方
目標そうっすよね。なんか多分自分がやるぞってなるスイッチを見つけることだなと思ってて、
うんう
ん
う
ん、なんか僕の場合だとそれこそエンカレッジっていう就活支援団体の名古屋の立ち上げをしてて、
は
い、でその時の先輩が本当に兄弟で 2,3 校上の人が立ち上げしてて、そんなに年変わらないのに、
はい、
ビジネス立ち上げて起業してんだすげえみたいな、
うんうん、
だったら自分もやってみようみたいなところから最初ビジネスとしての接点があって、
はい、
で
メンターみたいな感じの、
そうですねそうですね、はい、今も定期的にちょっとお話しさせていただいたりしてるんですけど、うん、そういう人を身近に見て、あ、この人たちになりたいな、みたいなところがやっぱ最初のステップとしてはあったなと思ってるんで、
うん、
なんかそういう自分が心を動く瞬間が見つけられると、
うん、
なんかそこをなんかいい感じに仕事とかと接続できるとものすごいなっていう感じはしますね。
はい。すごいですね。この心を動かされる瞬間だったりが、その心を動かされる、うんうんうんうん、まあ身近にそういう人がいれば、
はい、
それを参考にしながら
ですね。そうですね。
そうですね。そうです
ね。そうです
ね。そうですね。いや、すごい勉強になりますね。
いやいやいやいや。はい、
ちなみになんかすごいまた本質的な問いになってしまうんですけど、馬、
は、
場、
いはい、
さんにとってなんか働くってなんかどういうイメージですか？なんか
そ
れこそ、
ね、
そんなにその、まあ大きいことをやるっていうところはまあそのミッションに、
はいはい
はい、まあありつつも、まあそもそもその原動力ってじゃあまあそういうロールモデルだったり、社会に関係のところあると思うんですけど、はいはい、そもそもその働くっていうことしてどういう形で捉えてらっしゃるのかな。
そうですね。
聞いてみたくて。はい。
そうですね。でも本当に趣味だなって感じ、ね。
趣味ですか、もう、
趣味だなと思ってて、はい、やっぱり趣味なんです。なので、はい、本当に自分がそんなに苦じゃなくできることでもありつつ、
うんうんうん、
ただその社会貢献度はすごい高いなと思ってはいるので、
はい、
なので自分の中では、なんか、そうですね。呼吸をするように
、
できてるものだなっていう感じですね。
働くことが好きなん
ですね。好きですね、はい。なんか自分がしたことによって、他の人も幸せになるし、
うんうんうん、
対価として僕らも幸せになるっていう、なんかすごいいい循環だなと思ってるんで。
はいはい、まあ、働くこと自体が社会貢献ですもんね。
はい、そうですね、そうですね。ま、そうです、そうです。
じゃあそこの社会循環に入るっていう価値観を、おばさん持ってらっしゃる。
そうですね。なんか喜ぶことを本当にする。で、それによって対価を得るっていうのが働くだと思うので。
うんうん、そうですよね。はい、まあ、それが回り回ってきますから、
ね。いや、そうですね、そうですね。はい、なので僕の中で、それこそ、最近の大谷翔平とか、
はい、
バスケもすごいですけど、はい、なんかああやって別の手段で僕も人に感動とか、喜びとか届けられたらいいなと思うんですけど、
うんうん、
僕はやっぱりバスケも別に上手くないし、センスがあるわけじゃないので、でもビジネスだったら何かしら返せるものがあるんじゃないかなっていう、
はい、
いうこともあったりするんで、はい、なので結構仕事が、まあ、多分そのプロの人と同じように、うんうん、まあ、趣味、という多分人もいると思うので、そういった関係なんか結構近いなっていう感じはしますね、はい、
結構なんか直近とか別にどのタイムでもいいんですけど、働くを通して、
はい、
でそれこそその、まあ、お客さんだったりそのクライアントだったり周りの人が喜んでくれて嬉しかったみたいなエピソードってあったりしますか？
はい、そうですね、はい、結構僕らのサービスだとスタートアップ企業の一人目人事として、
はいはい、
入らせていただくみたいなケースなので、
うんうん、
で本当に VC 連携が最近多いんですけど、
はい、
その一つの企業様の一人目として入って、
はい、
で直近も本当に 3,4 名採用決定も出たりして、
うんうんうん、
事業自体がやっぱり一気に伸びてるみたいな話を聞くと、はい、僕らがいなかったらこのスピード感って実現できなかったなと思うんで、 なのでなんかある意味なんか本当に伸びてる企業に対して、伸ばせるようなスキルがあるような方を適切にマッチングさせることができれば、この日本全体の企業の成長をさらに伸ばせることもできうるなと思ってはいるんで、うんうん、目の前のお客さんもそうだし、なんかもうちょっと広い目で見たときに、はい、なんか僕らのサービスがどういうふうに世の中に対して価値を与えてるのかみたいなところをイメージできるのはすごいいいなと思います
、ね、いやすごい大事ですよね、うんうん、それこそスタートアップの1人目2人目の社員とかってそれこそその雇う側もすごいまあ覚悟いるし、雇われる側としてもまあそれこそフェーズでいえばもしかすると1回目2回目ぐらいの調達を終えたタイミングで他伸びるかどうか分かんないけども、とりあえずなんか何年かいてほしいみたいな、
もう
人生かけてほしいみたいなところで家族とかいたらなおさらで、なんかその人たちを代わりにしかもそれを馬場さんがやるってなかなかスキルも必要だし、なんかそこの会社のこと知らなきゃいけないと思うんですけど、いやすごいですよね。
それにまあ営業代行とかじゃなくて売り上げ上げるっていうのは結構間接的に効いてくる、
はいはい、そうですね、
まあ、バックオフィスサポート的な
部分、そうですね、そうですね、
すごい大事なんですけど、会社を伸ばす上でまず売り上げっていう方が多いんじゃないかなっていう中で、なんかそのいわゆる HR からやっぱり会社を推していく、これはね、まあ、経営者になると分かるんです、
はいはいはいはい、
しかもうちもやっとその、まあ、ある程度の規模になったからその HR の必要性とか、
はいはい、
まあ、人材育成の必要性とかすごく分かるんですけど、
はいはいはい、
スタートアップの頃ってまず売り上げみたいな、
うんうんうん、
利益とか、
いや本当にそうですね、
で、まあ、人がいないとできないから、
そうですね、
じゃあその人押しで HR 行きましょうっていうなるところに、その馬場さんたちがやっぱどうやってセールスしていくかっていうの
を
ちょっと聞きたいな。
あ、そうですね、なんか採用っておっしゃる通りでなんか中長期のうちで、例えば正社員取ろうと思った時に募集団を集めて、内定書だけ言ったら3ヶ月ぐらいで、そこから入社まで3ヶ月、
はい、
でそこから活躍ってなるとやっぱり本当に9ヶ月とか1年ぐらいのスパンで見ないといけない指標だったりはするので、やっぱり大前提中長期なんですけど、とはいえ直近のスタートアップ、まあ、特に SaaS 企業さんとかって一定その人が入れば入るほど伸びるようなモデルになっているので、うん、
はいはい、
やっぱり人が入ることによって中長期的な事業の成長ってありますよねっていうところをちゃんと見ていただきながら入っていただくっていうところは一つ意識しているポイントですね。
確かになんか前田すごいオースターサースファンドの前田博さんが、まあ、ARR10 億を達成するにはこれぐらいの社員がってるすごいブレイクダウンをされてて、まさにそういうことなんだろうな
って思います。そうですね、そうですね、
システム開発も結構似てるところあります
ね。そうですね、
そうですね、う
ん、まあ、システム開発とかいわゆるIT 系はね、まあ、知的ビジネスなんで、人をかける、ね、やっぱりこう売り上げになってくる、
そうですね、そうですね、
まあ、コンサルさんなんかもそうかもしれない、
ね、あ、そうですね、そうですね、近いですね、はい、
人、そうですね、いやでもそんな馬場さんなんですけれども、なんか皆さんにアピールしたいことだったりメッセージございますか、
はい、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、なんかやっぱり若いうちはリスクって全然取れるなと思ってて、
はいはい、
やっぱり結婚とか出産とか、はい、あと子育てとか入ってくると、はい、なかなか時間の年数自体がやっぱ難しくどんどんなってくるなと思いますし、はいはい、守るものが増えちゃうので、
うんうん、
なかなかチャレンジしづらい環境とか、うんうん、なんかその言い訳は一生出てくるなと思ってはいるんですけど、はい、やっぱ若いうちってそんなにそこに対して失うものって少ないなと思ってるので、うんうん、なんか今が一番若いんでぜひいろんな人に挑戦してほしいなという感じと、あと最後告知させていただくと、
はい
はいはい、僕らの事業も絶賛伸びていて、はい、採用強化中ですので、
うん、はい、
ぜひスタートアップで挑戦したいなと思われた方いたら、はい、ご連絡いただけると非常に嬉しいです。
どんな人に来てほしいですか、ちなみに。
そうですね僕らも一定事業の方向性はあるんですけど、どういうふうに山を登っていくかっていうところをまさに今はい、戦略練ってるタイミングだったりするので、うんうんうん、結構不確実性は高いなっていう感じです、
はい、
なので事業がどうなろうともやっぱ一緒に考えながら伸ばしていきたいっていうようなカオス体制があるような方、
はい、カオス体制
が、はいはいはい、が一緒に
楽しめる人、
そうですね、
はいはいはい、
働きたいなと思います。
私はぜひ不確実性を楽しめる方、
はい、
スキル度が高い方、はい、ですね、そうですね、ぜひ来ていただければなと思っております、はい。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
それはですね、今回番組をお聞きいただきありがとうございました。馬場さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お相手は O2D の正田幸喜と、
スターシステムの稲葉博嗣でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。